創世記の11章から15章まで、5章あるとずいぶん早いペースですけれども、11章のところは主に新しいその人類の歴史の始まりということが書かれています。それと人類の歴史の中で新しいその、政治制度というかそういうものができてきたということで、その中で要するに初めは全地が同じ発音同じ言葉であった。それで洪水の直後は一緒にそのクルーズに行った自然科学だとかそういう学者のその地層を調べる人なんかの話によると、地球はその陸がランドマスって言いますけれども一つだったんだのが、洪水直後に分かれていったっていうことやなんかを説明を聞いて大変面白く思ったっていうふうにパスタジャック言ってましたけれども、ちょうどそういうことが起こった後、10章にはずっとそういう系図が出てきてますけれども、シェムハムヤペテのその系図の中に出てくるちょうどその頃にそういうことが、それから氷河期っていうことが多分そういう時代にあった後で、人類は同じ発音同じ言葉であった。そして最初のその今のバビロン、シンアルの地で一つに集まった、全世界に散りなさいって神は言われたのに、そこのシンアルの地でそのニムロドっていう人をその中心としたその政治体制っていうのができて、初めにそこで偶像礼拝宗教制度っていうのができた話がここで書かれてます。今日はあんまり詳しくは話しませんでしたけれども、バベルの塔を建てて人類が共にその天に届こうとしたって言ってますけれども、ね、高さはその考古学のあれでジグラートっていうのはバベルの塔っていうのを発見されて発掘されてますけれども、そんなに高くないようです。むしろエジプトのピラミッドだとかそういうものがその時に建てられたと思いますけれども、多分その星を見ることによってオリオンだとかそれからいろんな星座がありますよね。その中に神はもともと星座を見ることによってそこから福音がこう導き出されるような、星のその宇宙の天体にそういうものが置かれてたはずだっていう、そういう説を唱える人がいるんですけれども、古代のだからそういうその洪水の直後にそれを要するに偽のその偶像礼拝って言ってますけれども、だから星座から福音を見るんではなくて、サタンはそれをその占星術っていうかそういうものに変えてしまった。でそのことによって神はその言語を人々の言葉を乱されたっていうことがここの11章には出てきてます。そしてその後福音につながるその家族について、要するにその贖い、私たち人類にとって罪から、要するに神との その本当の関係を持つってことは、罪に落ちた人類すべてにとって自分の力自分の努力によって神との関係を持つことはできないわけですよね。だけどもそのことが可能になる。そして神と再び、初めに神がそのすべてを作られた時に、私たちが今見るようにいろんな問題や、要するにそのいろんな悲惨さや、それだけではなくて滅びだとかそういうことは全くなくて、すべて良かったわけですよね。だからすべて良い状態に戻っていく、そういう贖いの歴史に向かっていくっていうところが12章からずっと始まっていくわけです。ですから12章からはその人々が要するに贖いっていうことは、要するに贖いを通して私たちが本当の救いに導かれていくための系図に向かっていく。そしてその本当の人類あるいは全世界の贖いと救いのに至るその始まり、そしてその神の本当の栄光に至る、そういう始まりの歴史がその12章から 出てきますけれども、その中でアブラハムが最初に神に選ばれて、選ばれてっていうか、最初のそのアブラハムのこの様子を見ていると、とても神が選ばれるような状態ではないっていうことがよくわかるわけです。でもアブラハムの系図が出てきますよね。テラっていうお父さんがいて、ナホルとそれからハランっていう兄弟がいて、そしてハラン の娘にサラって、だからアブラハムはサラと結婚してるわけですから、今 の言い方で言えば姪と結婚してるわけです。あるいは妹と結婚してるわけですよね。テラがいてハランがいて、テラの息子がハランとナホルとアブラハムと、アブラハムがいて、そのアブラハムのはハランの娘のサラと結婚している、そういうことがこう系図の中に出てきてます。でどうしてかっていう話については説明は全然この創世記の中には出てきてませんけれども、そのカルデアのウルを出た時にはもうすでにそのウルの土地っていうのは非常に文明が発達していた。それはここの中にレンガ造りのうちに住んでた。古代の人たちは昔はレンガじゃなくて粘土で住んでて、その木だけで例えばヨセミテなんか行くとそういう葉っぱだけでそういうところに住んでたみたいに言いますけれども、もうそういう古代の時からレンガが作られてそういう都市があったってことは驚くべきことなわけですよね。そしてそのジグラートから見れるだけではなくて、エジプトのピラミッドも多分その頃に建造されているはずですけれども、そういうものがもう紀元2、3000年の時にはすでにあったってことを考えるときに、人類の文明がどんなに要するにその人類が進化したんじゃなくてむしろ後退してるっていうことがよくわかると思います。でそういうその非常に発展した都市であった古代都市ウルっていうのはもうすでに乱熟期からだんだん崩壊期に向かいつつ、そうあるそういう時代だったと思いますけれども、そこにいたアブラハムをその神は要するにその私が示す地に行きなさいって言ったわけですよね。だけど多分その商業都市のウルで多分その若い時代から、まあ、70歳ぐらいまではいたわけですから、今で言えばそのベンツに乗り回してそのうちもあった、そういうあれところから家畜をだけを引き連れて全く知らないところに行くっていうのは、それは神のに対する信仰がなければ一歩踏み出してないわけですよね。私たちはそういうことを言われても神の御心ってどこにあるんだろうって言っても一歩なかなか踏み出せない。アブラハムもハランの地でお父さんも一緒に連れてったわけですけれども、ハランの要するにたどった地形を見ると、肥沃な満月肥沃な半月地帯って言いますけれども、メソポタミアから今のイスラエルまでの地域っていうのは非常にその牧草がずっとある地域をずっと渡ってたわけですけども、ハランの地でお父さんが亡くなるまではずっととどまっちゃったっていうことがわかるわけです。ですから13章に行くまで神はアブラハムに語りかけてないわけですよね。で13章に行くと再びだから神の御言葉の中に、あるいは神に本当に従順に歩みを進めた時にまた言葉がアブラハムに臨んだっていうことが13章で出てきてるわけです。でアブラハムは妻とすべての持ち物を携えエジプトを出て、13章じゃなくて12章の最終わりの方でそういうふうに出てくるわけですけれども、12章のところで主はアブラムに言われて国を出て、ハランの地を出た後でここでまたこれは文章続いてますけれども、 期間がかなりあるわけですよね。で主がまたアブラハムに望まれたってことがずっと12章の終わりのところで出てきますけれども、今度はアブラハムはカナの地に入った時に非常に飢饉が起こったっていうことが出てきます。でアブラハムが主が言われたようにいで立ったって 4節のところから出てきてますけれども、そしてその後で主がアブラハムに現れて、私はあなたの子孫にこの地を与えますって言われた。でその時にアブラハムは祭壇を築いて主の名を呼んだって言ってますけれども、10節からさらにその地に飢饉があったので、アブラハムはエジプトに起立しようとそこに下ったって書いてあります。私たちは自分のその今の生活、今のその経済状況っていうことが苦しくなってくると、信仰よりもやっぱりそっちの方を優先する。だからアブラハムも同じだったんだっていうふうに考えると、信仰のその偉大な信仰の父アブラハムでさえもそうだった。だから神はその完全な人を選ばれてないんだ、完全な人って言ったらイエス様しかないですけれども、だからその不完全な人々を使われて福音っていうことがをずっと示されているってことがわかると思います。でその時にアブラハムは何て言ったかっていうと、当時はそのもうエジプトはやっぱりそれだけの文明を築いていて、パロは高級にその日本で言えば大奥ですよね、大奥に召し取られると困るんで、その時に自分の妻を召し取られると自分の首が危ういんで、サラのことを妹だって言うように言ってくれ、だからハランの娘っていうのはある意味で名だし妹だっていう、完全な嘘ではないんだけれども、そうやってマニピュレートしたっていうことを見るときに、それでも神がそのアブラハムを使われる、そしてさらにパロは彼女のゆえにアブラハムを厚くもてなしたので、アブラハムは多くの羊、牛、メス、オスのロバ、男女の奴隷およびラクダを得て、さらにそういうその物質的な富を得て出たんだってことがこのところで出てきているわけですよね。それで13章に入ると、アブラハムがそのさらにネゲブに登った時に、その神はさらにアブラハムとロトのことを祝福されたために、家畜としもべがどんどん増えた。今日 の3回目のメッセージのところでお話をしましたけれども、彼らがその遊牧民としてこう暮らしてたわけですから、羊の群れが増えて、そして羊を飼う家畜の牧者たちの間で争いがあったために、アブラハムはロトに我々別れた方がいい、あなたが取る土地を先に取りなさいって言ったら、ロトは目に見える肥沃な土地、目に見えるところ、自分のいいと思う、要するに自分の喜びの方を先に取った、そしてその滅びに至る都市にを選んでそこに住んだっていうことがこの13章には出てきてますけれども、これは後のに出てくる話の伏線になってるわけですよね。で14章に入ると、今度はアブラハムは自分 の家畜を連れて、要するにアブラハム そのグループがいたときに、この4人の王とそれから5人の王の戦いがあるって言ってますけど、この4人の王っていうのはここだけで読むと非常にその1行か2行ですけれども、後にバビロンだとか今 のペルシャ、イランの地域、それからアッシリア、そういうとこの王だから、この4人の王の連合っていうのは強力な王の連合が その死海周辺のソドムゴモラとかそういうその王と戦った、そういう戦いに巻き込まれた。で明らかにこのメソポタミア地方の王たちはこの死海の周辺っていうのの王に比べるとより強大であって、だからソドムの王は貢ぎ物を捧げてた、そういう状態だったんだけども、反乱を起こしたためにそれを鎮圧するためにそのメソポタミア連合の4人の王がヨルダンの地方まで来たっていうことが書いてあるわけですね。その時に甥のロトはそのことに巻き、そういうその4人の王と5人の王の戦いに巻き込まれて、自分の甥のロトが連れ去られたって話が出てるわけです。で、自分の甥をその取り戻すために自分の手勢を連れて今のそのダマスコまで、あるいはダンからダマスコに至るまでのその距離をずっとその、ネゲブっていうか、要するにその視界の、今地図で見るとよくわかるんですけれども、下の方ですよね、イスラエルの下の方から一番イスラエルの上のところ、あるいはダマスコのところまで追っかけてって、そしてその取り戻して帰ってきた、そういう話がこの14章には出てくるわけです。でその後でその取り戻して帰ってくると、アブラハムがケダラオメルとその連合のこの4人の王たちの連合を打ち破って帰ってきたって言いますけれども、完全に打ち破ったっていうよりもその奇襲攻撃でもって自分の甥を取り戻しで帰ってきたって、そういう程度のものだと思うんですよね。そうしたらそのソドムの王が来て、その王の谷に出て彼を迎えた。でその時にサレムの王っていうのが突然出てきた。でこのサレムの王っていうのはエルサレムって言いますけれども、シャロームっていう平和の王、義の王っていう、これは先々週のメッセージに ありましたけれども、これから約1000年後の詩編の110編を見るとまた突然そのシャレムの王っていうか大祭司メルキゼデクって出てくるわけです。そしてそのことについて、私たちはその大祭司のイエスはレビの系図ではなくて、律法のによるんではなくて、そして恵みによるその大祭司なんだっていうことの説明がヘブル書の5章6章7章を見るとずっと出てるわけですけれども、その サレムの王メルキゼデクがパンとブドウ酒を持って出てきて、彼は糸高き LL4 っていうふうに言いますから、糸高き神の祭司が出てきたので、そのメルキゼデクは明らかにアブラハムの上位の方だってことが分かるわけです。だからアブラハムを祝福して、願わくは天地の主なる糸高き神がアブラハムを祝福されるように、願わくはあなたの敵をあなたの手に渡された糸高き神が崇められるようにって言って、その時にアブラムは彼に全てのものの10分の1を送ったって、そういう話が出てます。でパンとブドウ酒ってどういうあれかっていうと、私たちが神のイエス・キリストの贖い、要するに私たちの取りなしの大祭司を記念するパンとブドウ酒を持ってきたっていうのは、そこで非常に面白いっていうことがよくわかると思います。で一方でソドムの王はアブラムに、私には時にソドムの王がアブラムに財産あなたが取りなさいって言ったけれども、天地の主なる糸高き神天主に手を挙げて私は誓います、私は糸一本でも靴ひも一本でもあなたのものは何も受けませんって言ってますけれども、財産を取り戻してきたっていうのは、その王にもう一回返したら、そこからソドムの王がその財産を受け取ってくれって言ったわけですけれども、全ての富や全ての祝福は神から来るんだって、 ソドムの方からもらうんじゃないってここでアブラムが言ってるわけですよね。でただし若者たちがすでに食べたものは別です。そして私と共にいた人々アネルとエシカルとマムレトにはその分を取らせてくれって、だから正当なそういうあれを要求をしたわけです。でそれらのこれらのことの後っていうふうにありますけども、そういう事件があった後でアブラハムは多分その恐れたんだと思うんですよね。なぜかって言ったらこの4人の王っていうのは強大なメソポタミア、後にバビロンだとかアッシリアだとかペルシャだとかそういうところの要するに連合ですから、ものすごい大きい連合の王をから取り戻し300人ぐらいの手勢で財産と王位を取り戻した。だけど完全に全部を全軍を打ち破ったわけじゃないから、いつその復讐が来るか分かんない。それからその時には多分その戦いの最中に中央突破かなんかしてこう突撃したわけですよね。だから多分剣や盾やそういうきらめきの中をこう突撃して自分の王位を取り戻し、そして財産を取り戻して帰ってきてほっとする、そういう時に一体これから何が起こるんだろう。なんかその非常に大きい成功をした時にでももっと大きい不安が襲ってくるってことはやっぱりありますよね。多分そういうそのことがアブラムにもあったんだと思うんです。だから全ての富が あって祝福される時でもあっという間にそれが略奪されてったり、今度取り戻した時にもその少数の手勢でもってそれが取り戻されて成功した時でもこの世の富って本当に儚いんだ、これから要するにこの世のことで見ると王たちがまた攻めてくるかもしれない、そういうふうに考えると私たちはそのちょっとの成功したり何かのその困難を切り抜けた後また大きな不安がよぎるっていうことはあると思う、あるんですけれども、それと同じような不安にアブラムが駆られたと思うんですよね。その時に主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだって書いてあります。で、主の言葉っていうのはこの聖書全体を通して主の言葉が最初に主の言葉っていうのが言葉が出てくるのは最初のところなわけです。で主の言葉っていうのはその後何度も何度も出てきてますけれども、ヨハネの福音書のところに初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉は初めに神と共にあった、すべてのものはこれによってできた、できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかったって言ってイエス様のことを言ってます。でダバールってヘブル語で言いますけれども、言葉っていう神の言葉が幻のうちに臨んだっていうのはイエス様が起きている時にイエス様の幻をがアブラムに臨んだってことを言ってるわけですよね。これはだからちょっと読んでいくとその時にただそういうふうに読んじゃいますけども、すごいことだと思います。だからその時にアブラハムはイエス様の幻を見たんだっていうことが確実に言語からもそういうことがわかるわけですけども、その時にその幻のうちに主の言葉は何と言われたかっていうと、アブラムよ恐れてはならない、私はあなたの盾である、私の富があなたを支えるって言ったんじゃなくて、あなたが すごくその突撃する能力があったりそういうことがあるから大丈夫だって言ったんじゃなくて、私があなたの盾であるって言ったんです。だから私たちにとって本当にイエス様さえあれば全てを失っても全てをあなたが得てるっていうのと同じことをここでイエス様がアブラムに言われた。だからあなたの受ける報いは甚だ大きいであろうっていうふうに言われてるわけです。これはだから私たちが本当にイエス様が私の盾であり私の報いなんだってことが本当にそのことを信仰によって受け取ったら本当に 素晴らしいことだ。でそのことによってアブラムは主なる神を渡でもっていうふうにアブラムは言ってるわけです。でも私には子供はいませんよ、祝福があるって言うけどどうなるんですかって言ったわけです。そうしたらまた私のその全てを継ぐっていうけれども あなたが祝福なんだっていうけれども私は子供もいないしこの私にあなたは私に子を賜らないので家に生まれたエリエゼルが後継ぎになるんだ。その時にもう一回主の言葉が望んでこの者があなたの後継ぎとなるべきではありません、あなたの身から出る者が後継ぎになる。この後から身あとあなたの身から出る者っていうのの言葉っていうのは種っていう言葉がそのガラテヤ書のところで後で詳しく説明されてますけれども、要するにそのイエス様のことを指しているってことがよくわかると思います。よくわかるっていうか後でそのことが解説されてます、新約聖書の中で。そして彼は主は彼を外に連れ出して天を仰いで星を数えることができるなら数えなさい。12章のところでもその子孫が増えることについての約束がその地の砂のようだって言ってますけど、このは天の星のようだって言ってるわけですよね。だからイエス様にあってそれにつながるあなたの子孫が本当に数えることができないようなその大勢の子孫をあなたに与えるって言ったの。あなたの子孫はあのようになるでしょう。でそれをアブラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められた。だから要するにアブラムが何かをしたんではなくて、あるいは非常に富んだから義と認めたんではなくて、信仰によって義と認めた。どういう信仰かって言ったら、イエス様にあって本当の繁栄と子孫が増えるってことがアブラハムは信じた。天の星を見てあのようになるって神が言われたことを信じた。その信仰をによって私たちも同じように、だからイエス様につながって同じそういう家族のうちにの一人に数えられてるんだ。それは間違いのない突拍子もない約束なわけですけれども、それが本当にそうだって思うときに、その信仰を主はあなたの義としてくださる。だからイエス様にあって私たちはイエス様にある信仰を見て神は私を義としてくださるっていうのはそういうことなんだってことがよくわかると思います。そして私はこの地をあなたに与えてこれを継がせようって言ってますけれども、その時になおかつアブラハムは自分の力で同じ神とそのじゃあ約束をするために契約の印をじゃあしてくださいって言ってるわけです。昔の人はだからその動物を裂いてその間を2人がその契約を結ぶ A と B が両方その裂いた動物の間を通って、そしてもし契約を守らない方は場合にはこのようになる、それだけ固い契約なんだっていうことを契約の印にしたわけですね。そうしたらアブラムはその契約をする相手 の神が現れるまで待ってたら鳥がこう来た。で鳥っていうのは聖書を見るときにいつも悪いものの代表、特にサタンの象徴として出てきますけれども、自分の力でもって契約に神との契約を結ぼうと思ってたら眠くなっちゃってもうどうしようもなくなっちゃった。そうしたらアブラムは深い眠りに襲われた時に大きな恐ろしい暗闇が彼に臨んだ。私たちは自分の力で神との契約を結び神の契約を全うしようと思っても無理なわけですよね。その時にアブラハムにどういうことがあるかっていうことの予言があった後で、やがて日は日が入り暗闇になった時煙の立つかまどと あの炎の出る松明が裂いたものの間、神が契約を一方的にその成就されるっていう印をあの表された。そしてあのこの地をあなたの子孫に与える、エジプトの川から川の大川ユーフラテスまでだって言ってますけれども、これはまだ成就してないんですよね。だから神の国が本当に来るときに、ヨシアの時にも、ヨシアはこの、 あのイスラエルの地を征服しますけれども、あるいはソロモンの時代にも、あの地図をよく詳しく後で見る機会があると思いますけれども、そういうあの約束の地は全部あのアブラハムの子孫に与えられてないわけです。今やそういう時が近いんだっていうことを覚えるときに、本当にこの聖書の創世記から黙示録に至るまでの約束が現実のものなんだ、これからももっと神の素晴らしい約束が成就していくんだっていうことを見ると、本当にエキサイティングだと思います。それじゃあお祈りしましょう。主なる神様、あなたが一方的に契約を守られ、私たちの努力ではなく、あなたの恵みによって私たちに契約を、あなたの素晴らしい約束を達成してくださる方であることを感謝します。あなたに信頼し、あなたの約束が確実であること、そのことによって私たちがあなたを信じる信仰によって私たちを義としてくださることを感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。